皆さんこんにちは。数学大好きヨッシーです。
数学が大の苦手のももこです。ヨッシーさん、今日は何のお話になりますか？
今日は雑談の回ですね。
久々の、
ちょっとここで最初に皆さんに質問なんですけど、
はい、
数学って発明だと思いますか？
いいえ。
例えばいろいろあると思うんですけど、
はい、
その1とか、
はいはいはい、
1たす2、あれ1たす1が2になるとか、
うん、
それって1たす21を2になるような足し算とか、
はいはいはい、
数学じゃないですか。
はい、
数学っぽい、
うん、算数っぽい、
うん、それってい
やでも
発明
きっと発明なんだろうなって感じします。なんか十進法とかって発明っぽくないですか？
発明っぽいですね、
はい、
じゃああとは三角形の面積、
はいはい、
をどうやって計算するかっていう計算方法とか、
うん、はい、
で小学校で習うじゃないですか、
はいはい、
それも数学ですよね。
数学ですね。
そう、数学っていろんなのあると
思う。数学と算数って一緒って思っていいですか今？
あ、まあまあ大体一緒と思ってよくて、はい、算数も数学のね入り口になってるから、
うんうん
うん、つながってる。で方程式とかも、
はい、
中学校でやったりしますよね。
しますね。
方程式の解き方はこうやったらいいんだよみたいな、
はい、
それって発明？
あれですか、それ発明か発見かの話です
か？ああ、そうそうそうそう。
いやー、なんか、もう2点3点しますけど、発見っぽい。
ああ、
元からあったっぽい。
方程式は、
はい、本当は。
土の中に埋まってて。
土っていうか、その、この世の断りを解き明かそうとしたときに、あ、こういう風に解けばいけるんだっていう発見につながった。
で多分その数学の中にもいろんな分野があって、うん、
はい、
その中にもいろんななんか定理とか証明とか、
うん、
いろんなものがあると思うんですけど、
はい、
で逆に数学以外のところにもそういうのがあると思うんですよね、
うん、
例えばこういう羽の作り方を設計をしたら、
はい、
飛ぶ飛行機が作れましたとか、
うんうんうんうん、
こうやって発見ですか発明ですか？
これは発明っぽい。
発明っぽいよね。
発明です。
そうそう、うん、だから翼、飛ぶ飛行機の翼はこうしたらよりよく飛べましたとか、
うんうんうん、
ヘリコプターが作れましたとかは、
はいはい、
なんか発明っぽい感じ。
発明っぽい感じ
で、なんで発見じゃないか。
いや、なんかその発明っぽいのはもともとなかった、
うんうん、
それらがもともとなくって、要はちょっとどうこしたことをやろうとしたときにプラスアルファで人が飛ぶなんてみたいなあるじゃないですか。
もともとなかった、
はい、
うん、
なんで逆に例えば人間の体内の何かを解き明かすみたいな方は発見っぽい。
あ、発見っぽい。
もともとあるものについて知っていくみたいな。
じゃあ例えば教科学問のを、
はい、
まあちょっと国語、数学、理科、社会みたいな教科で考えると、はいはい、
うん、
国語は発明っぽい、発見っぽい。
でも、国語、いやー、文字は発明。
発明っぽい。
うん、
うん、そうだね。漢字とかね。はい、でも、その、日本語の構文とかって実はこういう仕組みになってる
よとか。発見ですね。
発見か、
うんうん。
主語があってみたいな。
はい。
英語は？英語も似てるけど。
英語もですね。
単語語彙。
それ私たちがこう学ぶときにこれを主語と言うんだよみたいな話ですよね。
ああ、
これを主語とするみたいな。
そうそうそうそう。っていう、でも英語っていう教科の勉強するその背景に理論があるはずで、
うんうん、
その理論をの、基本を学んでるんだと思うんだけど、
はいはいはい、
教科書で、
うん、
その理論って発見だろうかみたいな。社会は
社会。社会って発見とか発明とかなんですかね。社会って何やってましたっけ。
でも社会で平安時代こういう人が、
あ、歴史、
あ、社会って歴史あるやん、
はいはいはい、
社会の中に、
あ、社会の中に歴史ってありましたっけ。
社会の中に日本史、世界史、
政治とかもありましたっけ。
あ、現代社会、
はい、
地理、
あ、社会ってそんな広いんか。 あーそっかそっか、
高校生で社会って言うとそれいっぱいある
か。あーそっか、あ、うん、現代社会のことだけ思ってました。なるほど。そうすると、うん、社会は、あー歴史は発見、
歴史は発見っぽいね、はい、確かに。
で現代社会、なんか現代社会は発見、現代社会ってなんだろう、
うん、
現代社会って何ですかね。
何だろうね。、はい、理科は、理科、
理科は、ほぼ発見、ほぼ発見、はい、
発明じゃなくて、
はい。
あ、花びらの形はこうなってますとか。
あ、そうですね、なんか生物とかって発見じゃないですか。
細胞の形はこうなってますとか、はい、あと酸素を結合すると、
はい、
なんとかかんとか
みたいな、はい、理科は発見っぽいです
ね。発見っぽいね、
はい、
そうね、
うん。
数学は、
え、でその感じでいくと、発見っぽいですやっぱり、うん、
なるほどね、
はい。
でじゃあその発見っていうものの中で、
うん、
なんだろう、人間が、
はい、
今この世の中だから発見できてること、
はいはい、
っていうことと、
うん、
もし違う時代だったらとか、
うん、
もし違う星だったらとか、
はい、
考えると違う学問になった可能性のあるものっていっぱいある気がしてて、
はいはいはい、
そう思わない？
はいはいはい、ありますね。あれとかそうですよね、陰陽道みたいな、あれって今占いみたいなやつじゃないですか。でも昔って陰陽道ってあったじゃないですか。
ああ、昔の学問
とか。はい、昔の学問として。
そうそう、うん、なるほどね、
うん、あると思います。
あると思う、
はい、
うん、まあ文化的なものもあると思うけど、うん、その今と同じ調査技術と学問の、
うん、はい、
そのなんだろう、学問の調査する研究能力があったとして、
はい、
もう、
うん、
時代が違うと違うなんか研究結果になるみたいな。
あ、同じ技術があっても、
そうそうそう、例えば、今と同じ地質調査で、うん、昔の年代の土が調べられるとかで、
はいはい、
歴史の社会が、
うん、
このね、昔のお墓の跡がとか、うん、建物の跡がとか集落の跡がありましたとか、
うん、
そういうのって今もあると思うけど、うん、それ1000年前だったら、
うん、
1000年前に同じ調査したら、
うん、
例えばまああれですよね、あの鎌倉時代のものは出てこないですよね、
はいはいはい、
1000年前、1000年経ってないから、うん、それ未来の話にな
っちゃって、
はいはい、平安時代の時に今と同じ調査をしたら
、うん、
今よりもっと1000年前だから、
はいはい、もっと前のね、
もっと弥生時代とかが分かるかもしれないとか、うん、古墳時代が分かるかもしれないとか、
はいはい、
あるから、
うん、
その教科書を書く人がいたとしたら、
うん、
なんか違う風になってたかもしれない、うんうんうん、で国語もそうかも、
国語めっちゃそうな感じしますね、
発音だって違いそうだし、うん、平安時代の発音で日本じゃなかったらね、国語ってまた言語が違うから、
はい、
でその時英語って、
うんうん、
1000年前の英語ってどんなんやねんみたいな、原始的な英語だったかもしれないみたいな、
うんうん、
ちょっと英語の歴史よくわかんないけど、で、うん、社会、あとはでも地理とかは似てるかもしれない、
地理は、いやーなんか地理違いそうじゃないですか、
温暖湿潤気候とかやっぱり
気候違うし、なんか
ツンドラ気候とか、
うん、
やっぱり寒い地域、暑い地域、うん、でその梅雨が雨季があるような東南アジアの、ね、
うん、
日本とか東南アジアの地域とかはやっぱり1000年前もそうなんじゃないので、台風が来たり
して、分からん、
あ、そう
か、分からん。
まあでもそのなんか今言ったその歴史学とか国語に比べたら、
はい、
なんかもうちょっとその地球の形のことだから、地球の気候のこと、風のこと、太陽のこと、まあ、
ゆっくりしてるからか、
うん、変化が、昼はあるし、夜、昼と夜はあるし、
うん、
冬と夏はあるし、
はい、
そう、大きいあれは一緒なんじゃないとか、
まあ、鎌倉時代ぐらいですもんね。
そう、あとは理科とか、理科は、うん、理科も植物の中には細胞壁があってとか、
まあそうです
ね、花弁の数が5つ出て、まあ、もちろん品種はちょっとアレン、うんうん、バリエーションが違うかもしれないけど、うん、でもやっぱり植物と動物はいるし、
はい、
ネズミはいるし、
うん、
なんか人は人だし、
うんうん、
みたいな、はい、手は5本だしとか、
うん、
なんか理科もまあなんか結構似てるんじゃないみたいな、
うんうんうん、
今と同じような感じになりやすいんじゃない、いや数学は、はい、みたいな、
うん、数学は同じじゃないですか。
そうね、数学は、うん、でも違うかもしれないのは、
はい、
例えば記号を同じになるかなみたいな、例えば1っていう数字はなんかみんな今数学算数とかで習うと縦棒みたいなやつで1っていう、
はいはいはい、
でそのバッテンみたいなやつで足し算みたいな、
うん、
十字マークで足し算で、
はい、
みたいに、で横棒のを書いて上と下に数字を書いて分数とか、
うんうん、
そういうのってもし1000年前に新しく数学考えてたら、
はい、
そういう違うかもしれない。
1000年前って普通に漢数字使ってたんですかね。
ああ、日本ではそうかも、
うん、
江戸時代ぐらいまで日本の算術の教科書ってその漢数字だと、
そ
ろばんとか、
はいはい、
でそのそうそうそう、まあそんな感じで、
うん、
でも1はあるかなと、1つのものとか、はいはい、で3つのいちごがあって、
うん、
それが1つのお皿に3つのいちごがあって、そのお皿が2つあったらみたいな考え方で、
うん、
掛け算っていうのもなんか別にあっても不思議じゃない、
はいはい、
方程式もあっても不思議じゃないみたいな感じで、うん、結構数学っていろんな教科の中で、
うん、
なんかどの時代でも、
うんうんうんうん、
なんかやれば同じになるんじゃないみたいな、
はいはいは
い、いう考え方があって、ではい、時代とか、
うん、
あとは国とか、
うん、
超えて普遍的なものがあるんじゃないか的な説、ね、
ああ時代と国を超えた共通言語みたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、でもっと言うと、
うん、
星を超えたらどうなるみたいな、
星超えたらどうなんですかね
星を超えて例えば地球からちょっ と届かないぐらいすごい遠くの星で、
はい、
我々と同じように勉強してる高校生がいたとして、
うん、
その科目は何だろう、
うんうん、
その国語数学理科社会何だろうか、
はいはい、いや分からん
分からん分かんない
分かんないですね、
う
ん、
国語はそもそも何だろう、文字とか喋りで
一応その言教科はあるっていう前提でですね、
うん、いや国語は分かんないかなと思ってて、だって文字ないかもしれないし、
はいはいはい、
喋らないで、
なんかね、なんか音波みたいなので、
そうそうそうそうそうそう、超音波みたいなんでコミュニケーションするかもしれないし、うん、なんか握手しただけでもう相手の気持ちが一瞬で分かるみたいな、
はいはいはい、
いうなんかけど会わないと一切コミュニケーションできない、ね、うそういうなんか人間とは全然次元の違うコミュニケーション取ってたら、
はい。
なんか、うん、いかにして人と会うかみたいな学問が大切で、うん、会ったらもう直ちにコミュニケーションできる、
はいはいはいはい、
だと国語みたいな教科はないかもしれない、
うん、
あと歴史とかも、
うんうん、
あるかもしれないけど多分我々の教科書の歴史とは全然内容は違うと
思う、うん、そうですね、
一文字たりとも違う
と同じところがないみたいな、
うん、同じところないと思う、理科は、
いやもう全部違うじゃないですか結局。
でも重力はあるかもしれない
。一応あれですもんね、地球の学問としては全ての星に重力がある、
うんうん、
ってことですもんね。それにも続いて言えば重力はありそう。
だから別の天体だとしても重力はあるかなと。
一応まあ月みたいな6分の1ぐらいでもある
ってことですね。あ、そうそうそうそう、はいはい、そう6分の1かもしれないし、うん、で恒星があって惑星があって銀河があって、はいはいはい、その中に所属してるんだったら、
うん、
なんか太陽的な 構成はあるかもしれないし、
まあでも全然違う作りかもしれないです。我々もあっさいとこしか見てなくて、あっさいとこしか見てない。
はい、で万有引力はあると思うんですよね。
あ、
で光はあると思うんですよ。
うん、あってほしいですね。
うん、で空気はないかもしれないけど、
はい、
気体があったら、
うんうん、
その空気っていうか日本じゃない、地球における空気はないかもしれないけどその酸素とか窒素とかの、うん、
はい、
違う液体メタンガスで覆われた中でも空気の振動ってあるから、
うんうん
うん、さ我々でいう音みたいなものあって、
うん、
で音は波だからっていうのは物理現象で、多分そこは惑星が違っても一緒だと思う、
うん、そうなんかな。
音が波なのはね。えそれだって物理現象だから。で光の速さとかも物理現象だから。
ああいやなんかもう全然違う、
うん、
なんて言うんでしょう、物質としてやってるんじゃないかなって思ったんですよ。
ああ、うん、そしたら重力ない
かもしれない。波とかいう概念がないとか。
ああいやいや あるはあるよ。観測しないかもしれないだけで。
でも波っていう捉え方じゃないかもしれない。
あそれはそう、
ね。はい。
それはそうそう、うん、
一応同じものを見てるけどみたいな、うん、
そうね、うん、波っていう言葉ではないかもしれない、
うん
うん、でなんだっけ、
社会あれ社会
っっ社会は歴史ではまあ丸ごと違うかな、
はいはいはい、
国語もまあそもそもないかもしれない、うん、理科は結構、はい、私はちょっと似てるとこあるかもしれない。でも植物とかは全然ないかもしれない
から、まあ確かにそうですよね、
うん、その辺は全然違うかもしれない、うん、けどその例えば重力がある中で物が落ちたらどういうスピードでこう、はい、落ちるかみたいな、
うんうん、
そういう動きは放物直進運動、放物直線運動か、はい、で物理の公式で表せるんだけど、
うん、
その辺は一緒だったりするかなと思って行き着くところは、
うんうん、要は数学に近くなれば近くなるほど一緒っぽい感じです
ね。あそうかも、
うん、
そうかも、
うん、
そうです。ブレない、ブレなさそう。数学は宇宙の他の惑星でも一緒なんじゃないかと思
って
ます。
なるほど。えさっきの発見、一番最初の発見と発明の話はどっか行きました？
そういやいやそこで例えば発明だと、
はい、
なんだろう、我々の時代、今の時代、我々の今の文化、今の国とか社会とかに結構依存して変わることかなと思っていて、
はいはいはい、
つまり発明したものって、人類が発明したものって、
うん、
なんか他のところだと全然通用しない可能性はあるかなと思っていて、
はい、
で発見したものは実は人類関係なく、
うんうん、
他の世界でも通用するものあるかなと、
うん、あーなるほど、
思うんですね、
はいはい、
ただしその地球に依存して、地球の土の中から見つかったものとか、地球にいたから見つかったものっていうのは、
はい、
それは地球じゃなかったら見つからないかもしれないとか、うんうんうん、今の自分の国だから見つかったことは外国の国だったら見つかんないかもしれない、
うん、
みたいな感じで、それは国によって違う学問になるかなみたいな、うんうんうん、で数学は、
あ確かに何見つけてるんだろう数学って。
数学は発見か発明かって、これ実は割と数学家あるある雑談、
はい、あるある雑談なんですか。
あるある雑談かなと思っていて、
はい、
数学のゼロの発見っていうのは発明なのか、はいはい、
うんうん、
なんか便利な数字としてゼロを発明したのか、
はい、
ゼロっていうもともと自然科学の中の普遍的なもうこれしかないっていうものがあって、それを見つけたのか、
うん、は
とか足し算とか掛け算でなんかいろんなものを考えるって数学で、
うんうん、
大数学っていうんであるんですけど、はい、それはなんだろう、それしかないっていう普遍的なものがあって、うんうん、それを発見したっていう風なんだろうか、それとも発明なんだろうかみたいな、
うんうんうんうん、
でさっきの翼、最初の方で言った翼の形で言うと、
はい、
この形にすると飛びますっていうだけだと、
うん、
なんか発見って感じするけど、
はい、
これが飛ぶために一番いい形でこれ以上はありませんみたいな図形がもし見つかったら、
うんうんうん、
それってなんか発明っていうよりなんか
発見っぽいです
ね。負けっぽい。でなんか他の人が別のアプローチで研究しても最終的にそこに行き着くんじゃないか、究極的に。でもただその前の飛行機よりもよく飛ぶ飛行機とか、よく飛ぶ紙飛行機の折り方みたいなのも、はい、こっちでやった方がよく飛ぶとか、
うんうん、
前作ってたよりここを折ると、うん、ここにひねりを加えるとよりよく飛ぶとか、そういう工夫は、
はい、
実は創意工夫で発明に近いんだけど紙飛行機の折り方で究極で、
うん、
これ以上よく飛ぶ飛行機はないみたいな、
はい、
折り方が誰か見つけたら、
うん、
それは発見なんじゃないかみたいな。
なるほどぽいですね、
うん
うん、
で結構だから数学はそう究極的な話が、
はいはい、
多い。
確かに多いですね。
じゃあ多い、うん、でも数学の中にも全然人類の数学もあって、
はい、
例えばまあ、だからさっきもちょっと言ったけど、
うん、
123のことを123って書くみたいな、
はいはいはいはい、
100の桁10の位の桁、うん、1の位みたいな、これは人類しかやらない気がするんですよね、
うんうんうん、はい、
数学の中にも何だろう、例えば123っていう数字があったとして、
はい、
123の各桁の数字を1と2と3って選んできて、
はいはい、
それを足し算したら6になるよみたいな、
うんうんうん、
そういう演算が考えられるけど、
はいはい、
これは何だろう、十進法に縛られている人だけの考え方で、
はいはいはい、
実は数学の中ではあんまり普遍的っぽくない、なんだけど、例えば数学の中でも素数ってあって、うんうんうん、1とそれ自身以外で割り切ることのできないやつで、
はい、
2とか3とか、
うん、
7とか 9は違う、9は13とか、はい、9は3で割れるから
、
うん、みたいな、それ素数の考え方って実は、
はい、
十進法と全然関係なくて成り立つんじゃないかと、
はいはいはい、
みたいな感じ。じゃあ方程式、
はい、
方程式って人類じゃないと方程式にたどり着かないのか、
うん、
もしくは絶対方程式じゃないと数学ってできないのかみたいな、
はい、
と思います
いやー、あ、同じようなのがあるんできるんじゃないですかね。我々が使ってる方程式とは違うかもしれないですけど。
違うかもしれないけど。
方程式はできるんじゃないですか。
あ、方程式はできる。
はい。
わ
かんないですけど
ね。なるほどね。うん、軍論は？
軍論って何ですか？
軍論。
軍論と何ですか？
あ、軍論って言ってなかったっけ？
はい。
軍論ってのは、なんか掛け算を決めて、
はい。
いろんなもので掛け算ができるよっていう風にしたものを軍って言うんですよ。例えば数字は、ね、うん、そうそう、数字は軍になるんですよ。
はいはいはい。
数字の世界には掛け算があって、
うん、
掛け算、数字と数字を掛けると数字になるみたいな。
はい。
でもなんか数学の世界ではそこを抽象化して数字以外のものでも掛け算ができるよって、うんうんうん、はい、そういうやつのことを軍って言おうねって言って、うんうんうん、軍だったらこういうことが嬉しいよみたいな、軍の使い方とか、はいはい、あとは軍だったら成り立ついろんな理論の話とか、はい、軍どういう軍があるのかなっていうのをいろいろ探そうっていうのとか、
うんうん、
その辺を含めて軍論っていうんですよ、
はいはいはいはい、
それが大数学の中にあって、
うんうん、
割と最初の方にやるみんな大好き軍論、
みんな大好き
でそれ掛け算っていう切り口を使っていろんなものを抽象化しようっていう
あ、なんかそれで言うと他の数学も基本的に全て、
うんうん、
その数学の例えば方程式ができるかとか、うんうん、群論がそこでできるかっていうのは分かんないですけど、
うんうん、
この地球にある数学の定義とかそういうのを持ってったら当てはまりそうな気はする。
ああ、まあそりゃそうだろうね。
いや、そりゃそうだろうねはじゃないですよ。一般的にはそんな、あ、その当たり前なみたいな話じゃないですよ。はい。
いや、そもそも定義が違うかなと思ってるのあって、でも素数とかは掛け算があったら約数って絶対あるし、約数ってあったら割り切れないってあるし、掛け算あったら素数って考えんじゃないみたいな。
いや、なんかその我々の考えと全然違う可能性があるじゃないですか。だからそうなったらもう何もわからない、なんか全然違う定義があるかもしれない。
もちろんもちろん、
はい、うん、で全然だから方程式とかっていう考えでもないかもしれないじゃないですか。
そう思います
。約数とかっていう考えでもないかもしれないって思うんで。
いやいや、約数、
いやいやいやいやいやいや、なんでそこなんでそこ
いやいや、目的があると思っていて、はい、
だって掛け算って出てこないかもしれないじゃない
ですか。例えば見た目とか記号は違うけど1はあると思うんですよ、は
い、いや、わかんないですよ。1がない
って、だって
それは地球ピーポーの考え方かもしれないです。
まあね、うん、でも物を数えるって、
うん、数えないかもしれない。
数えないかもしれない、
うん、
なるほど。
はい、だからなんかそこまでこう何広げて考えちゃうと、その現地では全然違うものになるんじゃないかって思うんですけど、
うん、
なんかこのうちの考え方こうですって当てはまりますかみたいになったら当てはまりそうな気がする、うん、
なるほどね、
はい、なんかその地球だけのことじゃないようなことが、うん、
ちょっと、広く考えすぎな気もするんだけど、もうちょっとじゃあ、近く考えて、はい、火星人がいたとして、
はいはい、
火星人がいて、火星人が実は我々の気づかないだけでこっそりいると、
うんうんうん、ああ、なんか前ありましたね、紛れてるみたいな言ってませんでした。宇宙人はいるのかって
。ああ、いやいやいや、火星にいて。
火星にいると。
火星にいて、
はいはい、
我々が見えないところにまだ観測していないだけで、
うんうんうん、
火星人がいて知能を持っていて、
はいはい、
彼らは Google マップとかみたいなやつを火星で作ってて、うんうん、
はいはい、
地図とかを作ってる、
うんうん、
その地図、
はい、
とかに三角形は、うん、地図を描くために三角形という概念をなくて、
うんうんうん、
地図を描けるだろうか。長さっていう概念がなくて、直線とか平行とかなくて地図描けるだろうか、
はいはい、うんうん、あ、ちなみにこのコーナーはそこまで思考を広げなくていいっていうテンションのコーナーですか。
あ、いや、
いや、そうすると思考を広げちゃうとさっきみたいな話になっちゃうんですよ私の。いや、
今思考を狭めてるんです。広げなくて狭め
て。あ、で、いや、でも火星もって考えちゃったんですよ、うん、火星のその人たちも、
うん、
別に三角形とか長さとかいう概念じゃなくて、なんか地図を作ってる可能性あるじゃないですか。
どうやって、
わかんない。
あ、いや、それを考え、
地球ピーポーの考えとしてはわかんないんですよで、だから同じようなこうなんて言うんでしょうね、あの、こっちの考えをそこの人たちに使ってもらうことはできそう。
いろいろ話を具体的にして、はい、地図があったとして、
はいはい、
地図が具体的にあったとして、
うん、はい、あ、もう我々の使うような地図、あの、いわゆるこう
平面の、
平面の、うん、はいはいはい、
それで、
うんうん、
建物を設計するとして、
うん、はいはい、
そこに長さはあると思うんですよ。長さなしに材料を加工できない気がしていて、
うん、そうなんだ。いや、今こう、あの、納得の時間納得の時間なんですよ。あ、そうなんだ。いや、もう分かんないんですよ、その数学の考え方がやっぱり。
ああ、そういうこと。
はい、
じゃあちょっと桃子さんはちょっと話広げすぎて逆に分かんなくなっ
ちゃう。そうそうそう
そう、そうじゃなくて、じゃあ人類にしよう
、うん、
人類が、
人類ありがたいです。
一旦滅びました、
はい、はいはいはいはい。
で、2人の人間だけが、
はい、
生き残って、核戦争で生き残って、はいはい、でそこから子孫を増やして、うんうん、また新しく科学技術を作りました、
はいはい、
でも今までのものは全部滅びてしまって、
うんうん、
わかんない。だから、はい、でもまた一から建物を作りたいし、うん、地図も作りたい、
うんうんうん、
その時に、
はい、
使う言語とかって全然違うものになったりすると思うんですよ、うん、
はいはいはいはい、あ、一旦ちょっと記憶も忘れちゃってる的なってだあれですよね、今まで使ってたものを使うとかじゃなくて、
そうそうそうそうそうそう、はい、ってなった時に、
うんうん、
その人が数学のスペシャリストだったら、
はい、
その専門家だったら持っていけるけど、
うん、
そうじゃなくて赤ん坊みたいなもんだったとしたら、うん、もう全部を発明しないといけない、
はいはい、
でもまあそれは何世代かかるか分かんないけど、
うん、
何世代かかけて子孫を増やしながら、
うんうんうんうん、
国立研究所とかを作って
具体的なところですね
数学とか理科とか、まあそういう名前になってないかもしれないけど、
はい、
家を建てたり橋を設計したりする科学技術ができるだけの研究分野ができました、
はい、
ってなったら設計図って多分作れると思うんですよ、
うん、はい、
でそれは我々と似てる感じで紙とか図面を使って設計図書くと思うんですよ、
はい、
でそこには長さはあると思うんですよ、
はい、それはもう同意です、
それは数字だと思うんですよ、
はいはいはい、
それは我々が教えなくても、
うんうん、
なんかの過程がなくても、うんうん、まあそうかな
と見つけていくみたいな感じです
ね、うん、でその書き方とかは違うかもしれないけど、
はい、
割とその文字は違うけど、うんうん、図面の書き方って結構似てないかな、
はいはいはいはい、
でさらにそしたら、
うん、
三平方の定理は出てくると思うんですよ、例えば、
うん、
正方形の
1
メートル ×1 メートルの正方形があったら、
うん、
そこを結ぶ対角線の長さっていうのは、
うんうん、
ルート2の長さなんだ、ルート2メートル、
はいはい、
だいたい 1.4 メートルぐらい、
うんうん、
だからルート2みたいな考え方はないと、
うんうん、
なかなかそういう図形とか計算するの難しいんじゃないか、
うんうんうん、
で円の面積を計算するには、
うん、はい、
その半径直径 ×3.14 みたいな、
うん、
違うか、それ円周や、円周、円周を求めるために、
はい、
そうそう、だから円周率も円周率っていう言葉じゃないかもしれないけど、
はい、
円は使うなんか必要だと思うから、
うん、
うん、さっきの話になるけど、だから1とかはあると思う、
はい、うん、はい、
足すっていう概念も
ありそう、
ありそう、
うんうん、
かけるは？
かけるもありそう。
ありそうだよね、
はい、
そしたらやっぱり素数もありそうじゃない、
うん、それはそうですね、
ね、
うん、
方程式は
ありそう、
いや方程式までいくと、
そうなんですか違うんですか、
あ、いや方程式って何のために使う、
いや、それそもそも言ったら円のなんか 3.14 とかも何のために使うって思っちゃうタイプじゃないですか、
でも丸い建物を作りたいとかあるやん、
はい、はいはい、
そうした時に、
うん、
例えば丸い塔をレンガで作りたいってなったら、
はいはい、
レンガ何個焼かないといけないかなって、
あー、そうか、考えるのか、
そう、必要なるかな
と、あー、なるほどな、なるほどな、うん、あー、なるほど、方程式は いらんかったりするんですか、
でも足し算と掛け算が当たり前の世界になると、
はい、
X とかしたくなる、
あの興味として突き詰めたくなる感じですか、
いや、じゃなくて便利っていう、はい、なんかやってる
時に、あー、なるほど、
方程式ないと、
はい、
なんか鶴亀算みたいになる、
はあ、はあはあはあ、
うん、何を言ってるか分かんないかもしれないけど、
あ、でもやっぱそうしたら方程式できるんじゃないですか、
そっかも、そうか、はい、で軍論は、
軍論も、いや、あ、なんか今あるものすべてはできなそう、軍論の含めて、なんか、いや、めっちゃ必要やんってなった時なんですけど、
うんうんうん、
でも軍論ってなんか使います、
めっちゃ使う、いや今の数学の歴史のやり方をやっていくと、
はい、
歴史とか数学のいろんな世界だと、もう軍論なしだと、うんうん、
語れない、何も
無理無理、だって掛け算なしで、
はい、
いろいろやれみたいな話になっちゃうから、
そっか、
うん、なんか足し算と掛け算がある 電卓を毎日使って経理計算してる人が今日から掛け算ボタン禁止って言われたらどうやってやんのみたいな、
はいはい、
だから今の人類に掛け算禁止令が出て掛け算じゃあ群論禁止令が出たらどうやって数学やんのみたいになると思うぐらい群論はもう本当に1年生か2年生で習うぐらいもういろんなとこで使う。
そっか、いや群論っていう考え方が あ, のあんまりピンときてなかったんで掛け算って言われたら必要な気がする。
ああそうそうそうそう、はい、うんそうそうそう、そんな感じかも、
うん、
うんうん、まあでもそれは今の数学がそういう、
はい
はい、なんか群とかを
うんうん、
なんかベースにいろいろ考えてるから、は
い、うん、
そうなってるだけかもしれないっていうのを私思ってて、
うん、
そもそも昔の放送で、うん、
はいはい、
数学は3つの世界、
うん、
幾何学代数幾何学ん幾何学代数解析みたいな、
はい、
に3つの世界に分かれてるよって言ったのは、
うんうん、
これは普遍的じゃないかもしれない。
確かにそうですね、
うん、別の分け方になってるかもしれない、
うんうんうん、
とかはあるかなと思って、
うんうんうん、
でも素数とかはあるだろうし、
うん、
群論ぐらいはあるかな。群論 群はあるかもしれない
群はあるかもしれない、
うん、みたいな感じでなんか、うん、そうでもそのなんだろう円周率はあるだろうし、
はいはい、
あと、自然対数の E っていうのもあるんですけど、
E、
これもあると思うんですよね。
それってあれなんですか、その要はあの数学の中の素数みたいな考え方で、
うんうん、
これがすべて これ以上割り切れないというか、
うんうんうん、
そういうものたちが残っているだろうなって感じですか。なんか他の解釈で切れちゃったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、他のって、あ、そうそうそう、うん、そうそう、でそれって結構なんか証明できる話じゃなくてもう、
はい、
感覚、
うーん、
主観も全然ある気がしてて、
はい、
もう群は捨てられないだろうっていう感覚のセンスの人もいるかもしれないし、
はいはい、
で円周率はやっぱ円があるなら絶対あるだろうみたいなもあるし、あとは微分、
はいはいはいはい、
微分っていうのが、
うん、
微分っていう言葉じゃないし、やり方は記号とかも全然違うかもしれないけど、微分みたいな考え方がないと困るだろう、
はい、
微分は必ずあるだろうと思ったら、
はい、
その微分で変わらないっていう唯一の究極形態があるんですよ。
微分で変わらない、
そうそうそう、だいたい微分してったら多項式はどんどん簡単な形になってい
くんですよ。はい
はいはいはい、二次関数は1回微分で1次関数になって、
うんうんうん、
2次関数っていうのは x の2乗とか2乗があるやつが2次関数で、
はいはい、
1次関数は x の1乗しかないやつ、うん、2乗が出てこない、だから単に比例の関数みたいな感じになって、
はい、
でさらに、1次関数を微分すると0次関数って言って単に、
うんうん、
定数になっちゃう、
はい、
一定の数みたいな、
うんうんうん、
うん、みたいにどんどん弱くなっていく感じなんですけど、
うん、
その微分しても変わらないっていう関数がいるんですよ。つまり微分に対して無敵なやつ、
お
こいつには微分が効かないっていう究極のやつがいるんです
よ、はい、
でそれは一人しかいないんですよ。
どなたで、
関数の世界の中に、それがさっき言ってた自然対数なんですよ。
あ、自然対数って何でしたっけ。
自然対数は E っていう記号で表されるやつで、
あ、はいはいはい、
まあ、その自然対数を定に持つ E の X 乗っていう指数関数が、
うんうんうん、
微分して無敵ってやつ。
へ
ー、なのでその微分っていうのが普通だったら、
うん、
微分して変わんない究極形態ってやつも絶対なんか必要になってくるだろう、いるだろうみたいな、ってなったら E は自然に出てくる。
お、
うん、だから自然対数の自然ってなんかそういうなんか土の中から発掘された感じの
見つかった感じです
よね。見つかった感じで自然対数ってなって、
うん、
名前になってると、
はい
はい、うん、あ、対数はログか、ロガリズム。だからまあなんていうんだろう、自然対数の定、まあまあまあ、でも E のこと、
うんうん、
なんていうんだっけ、ネイピアス なんか名前があるんです
よ。そうなんですね。
そうそう、
いいじゃないんですね。
あ、いい、うん、ネイピアスっていう決まった値なんですよ。
はい、
でルートにもまああるかなみたいな。虚数はあると思いますか？
虚数って何でしたっけ？
虚数は2乗するとマイナスになる値。はい、
あ、
高校までの数学だと習わないかもしれないけど、高校までの数学だったら2乗したら必ずプラスになりますぜみたいな。
え、マイナス2とかですか？
マイナス2は2乗したら4にプラス4になるじゃないですか。
え、2乗してマイナスになる数ってあるんですか？
あ、それがあの高校までの数学だとないよっていう、
はい、あ、じゃあもう分かんないじゃあもうほら私高校までしかやってないから、
まあ、2乗するって2回かける、同じ数かけるってことだから、
はいはい、
マイナスでもプラスになるし、
はいはい、
プラスだとまあもちろんプラスだし、
うん、
で2乗してただ必ずどんな数でもプラスになるよっていうのが、
うんうん、
その高校までの数学の常識だったんですけど、
はいはい、
ある人が考えて、
はい、
いやそんなことない数っていうのもありにしませんみたいな。つまり普通の数だったら絶対2乗したらプラスなんだけど、はいはいはい、普通の数にプラスして、
はい、
ちょっとこうあのアディショナルなメンバー、新キャラ、
新キャラ。じゃああれなんですね、こう 目に見えるこうマイナス2とかそういう数字じゃないってことですね。
マイナスは目に見えてる？
あ、目に見えてるっていうか、まあ、要は一般的に浸透している数字じゃないってことですね。
あ、数学の世界では一般的に浸透している
んですけど、はい、いやいやいや、一般ピーポー文系の民にもっていうか、あのなんかスーパーとか
で、あ、そうね、そうそうそう、スーパーでその辺の人に数って言った時に、はい、虚数をあの数として認めてるって言ったら、
はい、
ちょっとあの、いやだって少ないかも。
虚数の概念がわからなすぎて、あるかないかがわかんないですもん、
うん、
あと新人類の人たちが、
うん、いやでもそれで言うと、
はい、
マイナス2とかも難しい数なんですよ。マイナス2を理解してるのは高度な文明を持った村だとスーパーにいるおばちゃんとかもマイナス2って理解する
けど、でもそれってすごいことです。要はマイナスってその新人類たちにはあんまり必要ない可能性もあるんですか？
いや高度な、いやだからそれは数学の発展度合いかなと思って出て、
はいはい、
数学教育がすごい発展してたら、うん、マイナスはみんな使えるようになる。
軍もそういう感じなんですか？
そこがねその発展度合いによって必ず通るかどうかっていうので、はい、マイナスとか、
うん、
円周率とかルート2とかは、うん、とか素数とかは絶対避けて通れないだろうなと思うんですけど、うん、もしかしたら群を避けてもっと高度な数学に到達することが、いや群はさすがないかな、うん、難しいっていうなんか感覚的なものかな、
はいはい、
でさっきの方程式もとか、
はい、
微分も、
うん、
微分自体が実はいらないじゃないけど、微分をっていう考え方を全くせずに、
うんうん、
もっと高度な数学が、
うん、
なんか一発でいけるみたいなのがあったら、
うん、
実は微分なんかいらんかったんやって気づかないまま通り過ぎる高度な数学もあるかもしれない。
うーん、
いやわかんないけど、いやでも微分はさすがに絶対通るだろうっていうのもあるかもしれない。
いやそれ、
うん、
あれですね、なんか数学の匠たちと話したらめちゃくちゃ面白そうですね。
あ、
いやここはみたいな、
いやここは、うん、そうかもしれない。平行線になる可能性ある
けど、
うん、そうそうそう、なのでそのまあそういう話、
あ、そういう話だったんですか？あ、なんかちょっとずっと結論待っちゃいました。な、数学は この辺はなんか発見だから、
うんうん、
あ、どこ行っても基本通じるとか、
あ、そうそうそう、
はい、
桃子さんは何でもかんでも結論があると、
うん、
思いがちなのかもしれないけど、
あ、いやでもあれですよ、この YouTube においてだからっていう前提があるからですよ。
あ、そういうこと
か。前提として、あ、取るんなら結論があるんだろ
う
な、
あ、オチがあると思って
た。あ、そうですそうですオチ期待しちゃってたって感じです
なんか数学の、まあ私の話前もなんかこういうことあったかもしれないけど、
ほう、
なんか数学の話って、
うん、
落ちないこと多いみたいな。
確かに。あ、そういえばあのちょっと忘れてましたが雑談会でしたもんね。
あ、これ雑談
会。他のって落ちあるじゃないですか。
あったっけ
結論というか。 ありますあります。
あ、そっか、
うん。
まあ、でもその数学の世界って往々にして結論がないパターン多い。
はいはいはい、
うん、でその結論がなさ、結論のなさを楽しむみたいな。
あ、それで言うと、
うんうん、
私って数学って基本結論があるものだと思ってたタイプじゃないですか。
あ、そうなんですね。
だって数学高校までってそう習うじゃないですか。答えが出てくるものが数学が
だと。あ、テストとかだとそう、
ね、はい、
うん、
でなんかこうこの番組でちょっと結論がない場合があるみたいな、うんうん、なんか無限の話とかあったじゃないですか、
うん、
でちょっと思ったんですけど、やっぱその高校までの結論があるっていうので、うんうん、めっちゃこう侵食されてる。
あ、
数学の話、あ、じゃあ結論があるんだみたいな、うん、それが強そうですね。
あ、そうかもしれない、うん、ちょっとその誤解もだんだん解いていきたいです、
ね、うんうん、そうですね。いや、確かに結論を求めすぎっていうのは数学において絶対あるなと思いました。
うん、他の教科もあるかも。そのテストをすごい頑張ってきた人ほど、
まあ、どうなんですかね。他の学問も大学に行くと結構結論がないんですかね、
うん、と思うけど。英語とかも結局こっちでもいいしこっちでもダメだしとか、日本語もこの使い方が正しいよとか、
はい、
このことわざの意味はこういう意味が正しいですよとかあるけど、実際時代によってなんか間違った使い方が本当になるとか、
うんうんうん、言語とかはな、スッと理解できるんだけど、数学
って、数学ね、みたいな。確かに数学は曖昧さがないからいいんだろうみたいな、白黒はっきりしてんでしょってよく言われる。
そうそうそう、
よく言われるけど、公理系によっては白黒はっきりしないものがあることが数学的に証明されているんです
よ。はいはいはい、なるほどな。だから議論も尽きないって感じですね。
ああ、そうかもしれない。
うん、
うん、
なるほどです、
という、
はい、
話でした。
46分も話してしまいました。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が面白いと思った方は友達とかにおすすめしてもらえると嬉しいです。